街の話題。本日は7月23日に開業60周年を迎えた江ノ島エスカーについて、江ノ島電鉄株式会社の立川さんと小林さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずはお二人の自己紹介をお願いします。
江ノ島電鉄事業部の立川と申します。今年の7月より観光部門を担当しております。以前は鉄道の駅業務でしたので、現在は観光業について勉強しているところです。
江ノ島電鉄観光企画部兼事業部の小林と申します。現在入社4年目で事務をしておりますが、1年目は江ノ島エスカーに勤務し、お客様の生の声を聞いておりました。
それではお二人に詳しく伺っていきたいと思います。江ノ島エスカーということで、皆さんも馴染み深いものかと思います。改めて江ノ島エスカーとはどういったものなのか、ご紹介をお願いします。小林さん、お願いします。
江ノ島エスカーは1959年7月23日に開業し、今年で開業60周年を迎えました。江ノ島エスカーは上り専用のエスカレーターで、下りは階段になります。江ノ島頂上部まで徒歩だと約20分かかりますが、江ノ島エスカーを利用すると4分で行くことが可能です。お子様からお年寄りまで幅広い世代のお客様にご利用いただいております。
このエスカー、1日に何名ぐらいの方々が利用されているんでしょうか？
1日の平均人数は約2600名です。
そんなに多くの方々がご利用されているんですね。それでは60周年を迎えたということですが、作られた当初の江ノ島はどんな様子だったのでしょうか？また開業に至った経緯やきっかけなどについても教えてください。
江ノ島エスカーの設置目的は、江ノ島頂上まで約250段の階段を約20分かけて登らなくてはならず、階段の前で引き返してしまうお客様が多いために、頂上までにいかにしてお越しいただくかが問題でした。また景観保持の観点からロープウェイなどを建設することができませんでした。そこで当時はまだ珍しかったエスカレーターに着目し、景観を犠牲にすることなく完成しました。江ノ島エスカーは移動手段として捉えているため有料となっております。
そしてこの江ノ島エスカー、名前の由来についても教えてください。
名前の由来につきましては、公募制で名称を決定したと言われており、上りエスカーはあるが、下りレーターがないためエスカーになったようです。
そうだったんですね。私も知りませんでした。それでは今回開業60周年ということで、これに合わせて行われている企画についても教えてください。立川さん、お願いします。
エスカー開業日に合わせて、ご利用のお客様先着3000名様にタオルハンカチをお渡ししましたが、ご好評ですぐに終了いたしました。また現在は期間限定でエスカー1区にて販売を行うチケットデザインを、復刻版と限定版の2種類のいずれかで発見しております。復刻版は開業当初実際に使われていたチケットデザインで、限定版は現在の江ノ島シーキャンドル、展望灯台や会社名などを変更した60周年限定のチケットデザインとなっております。
それでは貴重なものとなりますので、ぜひこの期間に多くの皆さんに行っていただければと思います。さて、今後江ノ島エスカーが地域の皆さんにとってどのようなものになってほしいか、思いや意気込みについてもお聞かせください。
今時有料のエスカレーターなど珍しいところなんですが、江ノ島へお越しのお客様はまずは島全体をのんびりと堪能していただきたい。その移動手段としてご利用お楽しみいただけたらと思います。また島内に在住お勤めの皆様の日常の足として今後も活用いただきたいです。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
江ノ島の頂上部にはサムエル・コッキング園と江ノ島シーキャンドルと呼ばれる展望灯台がございます。サムエル・コッキング園では年間を通じて様々なイベントを開催しておりますが、秋口から冬にかけては、エノフェス、湘南キャンドル、湘南の宝石といったイベントが目白押しです。また、江ノ島シーキャンドル展望室からの夕焼けは素晴らしいので、ぜひとも江ノ島エスカーをご利用いただき、江ノ島頂上部にて心地よい湘南の風をご堪能ください。皆様のご来島をお待ちしております。
ありがとうございました。街の話題、本日は7月23日に 開業60周年を迎えた江ノ島エスカーについて、江ノ島電鉄株式会社の立川さんと小林さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。